ポッドキャスト森部和樹のグローバルマーケティング、すべてはアジアで売るためには、過去1000社以上の海外展開の支援を行ってきた森部和樹がグローバルマーケティングを分かりやすく解説します。
はい、皆さんこんにちは、森部和樹です。
森部和樹の新刊、この一冊で全てがわかるグローバルマーケティングの基本が出版されました。ぜひお近くの書店アマゾンでお求めください。
今日もね、引き続きマレーシアの小売市場のお話をしていきたいと思いますが、まあ、前回ね、僕のなんか思い出話みたいな話をちょっといろいろしちゃったんであれでしたけど、まあ、ちょっと簡単に整理すると、マレーシア 12.8 兆円ぐらいの小売市場規模の市場で、 GDP もこの30年で10倍近く伸びてるし、1人当たり GDP も全体で鳴らしてみたとしても5倍伸びてますよと。でちょっとクアラルンプールだけの、ね、GDP、 1人当たり GDP が出てこないんでちょっとあれですけど、おそらく数万ドル US ドルあると思うので、そうするともう5倍とかじゃ効かないですよと、首都に住んでる人たちは。でマレーシアって、皆さんその西マレーシアのいわゆるそのシンガポールにくっついてる方のマレーシアをマレーシアだというふうに思ってる方が多いと思うんですけど、実は東マレーシアと西マレーシアってこう2つマレーシアってあって、で、まあ、クアラルンプールは西マレーシアね、先っちょにシンガポールがあって、でそのシンガポール側じゃないマレーシア側がジョホールで、でそこからずっと左上の方に上がっていくと首都のクアラルンプールがありますよと。でその、まあ、それが左側にある西マレーシアなんですけど、右に東マレーシアでブルネイとくっついてるところですよね、があって、まあ結構その配下、東マレーシアの配下はかなりそのディストリビューションネットワークを組まなきゃいけないっていう、そういう特徴がある国なんですけど、まあそんな、いわゆる地理的な2つの島に分かれてますよというお話で、で伝統小売ね、大体その近代小売の比率としては、マレーシアはですね、まあユーロモニターのデータをもとにうちで推計しているんですけど、大体 59%、まあ、6割が近代小売で 41%、 4割ぐらいが、まあ、伝統小売が残ってますと。でその伝統小売の数がですね、なかなかその統計データがなくて、なかなかちょっといろんなところのデータを持ってきて組み合わせてみたいなことをやって、うちで推計しているデータが、まあ、大体20万点ぐらいあるんじゃないかというふうに考えています。なのでまあまあ市場規模としてもね、 12.8 兆円ということは、シンガポールの次に、まあ、一番大きいのって、インドネシアなんですよね。インドネシアの 41.2 兆円で、次がベトナムの 21.3 兆円で、フィリピンの 20.9 兆円、 VIP がまあ3つ一番でかいですよと。で SMT 一番でかいのはタイで 15.9 兆円で、マレーシアはね 12.8 兆円。やっぱこの小売市場規模はね、どうしてもその人口が多いところが多くなるんで、マレーシアは 12.8 兆円で、で当然そのイスラム圏なのでハラルが必要ですよということも一つ小売市場としては把握をする必要があると。なのでまあハラルの取得が、まあ、中華圏のマーケットがね 2割ぐらいあるんですけど、でもやっぱりメインストリームに入っていくとなると、ハラルはもう必須という状況だと思います。で、まあ、スーパーの、ね、メインは、ね、ロータス、今またブランド改良、ブランディングの リブランディングとかやってますけどね、ロータスが前圧倒的に一番で、実はイオンが多分世界で一番日本を除いて活躍してるとこマレーシアじゃないかなと、まあ、古くからありますしね、イオンモールって、まあ、カルフールなんかもイオンが買収したんじゃないかな、カルフール撤退してね。なのでイオン非常にでっかい、人々の生活にも入り込んでますよっていうのが一つイオンですよね。で、あとジャイアント、それからエコンセーブっていうのと、あとザストアっていうのがね、なんか中国っぽいスーパーなんですけど、そこの5つが大体主要のまあスーパーになるのかなというふうに思います。 でコンビニは、セブンイレブンがね2400店舗で、まあ、一番多いですね。であと99スピードマートっていうのがね2000店舗で2番目なんですよね。であとペトロナスのね、ガソリンスタンドに併設されてるような、コンビニもあるんですよ。であと KK ってねちょっとねセブン一瞬セブンイレブンかなって思っちゃうようなマークのねセブンイレブンのオレンジと緑のなんかあの柄に真ん中に KK って書いてある、が572店舗ぐらいあって、あと mynews.com っていうね、ものやつが542店舗ぐらいあって、まあまあ、 あの数としてはねそんなに多くないので、そんな小売り、がまあ大体、中心ですよというところで、ございます。でまああのマレーシアはね本当なんだろうなシンガポールに近いって言った方がやっぱりあのいいんじゃないかな。もうこの30年間で本当に変わって、昔は確実に VIP 寄りの市場で伝統小売やらなきゃどうするのみたいな市場だったわけですよね。でももうこれ近代小売で十分収益があの取れる市場になってるし、あの逆に近代小売だけでもまあまあ十分で、20万点の伝統小売はまあ二の次というような状態じゃないかなというふうに、思います。はい、なのでまああのマレーシア、まああの ASEAN の中ではねそんなに、まあ、輸出でねクアラルンプールだけやるっていうのもあれですけど、まあインドネシアでセットでやるっていうのが多分一番いいんでしょうね。その、ハラルの問題もあるし、でマレーシア単体でハラルをクリアしてって言うとやっぱマーケット小さいんでインドネシアとセットになるんですよね。なのでそのハラル圏というか、まあ、まあねハラル圏というかその ASEAN 別にインドネシアとマレーシアだけじゃなくてももうハラルそのローカルのね ASEAN の企業ってハラル標準になってるんで、そのベトナムだろうがフィリピンだろうがそのシンガポールだろうがタイだろうがハラルをもう標準装備してやるっていうことが多分もう中心なので、あのでその ASEAN もねなんか国ごとに攻める都市ごとに攻めるとかっていうことも一つの観点なんですけど、もう ASEAN 経済圏全体で攻めていかないといけないので、基本的には ASEAN6 の首都を同時並行的にやるっていうのが、まあ、本来正しくて、マレーシアだけやりますとかクアラルンプールだけやりますとかじゃなくてね、もう人が行き交ってるし物も行き交ってるし情報も行き交ってるわけなので、基本的には ASEAN6 経済圏を、まあ、一つの国と捉えてやっていくというのが、まあ、正しい方法だということでございます。はい、それじゃあ今日これぐらいにしたいと思います。また次回お会いいたしましょう。
本日のポッドキャストはいかがでしたか。番組では森部和樹へのご質問をお待ちしております。皆様からのご質問は番組を通じ匿名でお答えさせていただきます。 podcast@spydergrp.com podcast@spydergrp.com までたくさんのご質問をお待ちしております。それではまた次回お目にかかりましょう。ポッドキャスト森部和樹のグローバルマーケティング、この番組はスパイダーイニシアティブ株式会社の提供によりお送りいたしました。